ただいまより2020年5月10日復活節第五手術礼拝を捧げます。黙祷いたします。賛美歌の205番を賛美します。主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。高読詩編、詩編第98編です。高読詩編第98編。新しい歌を主に向かって歌え。
主は驚くべき御業を成し遂げられた。
右の見て聖なる御腕によって、
主は救いの御業を果たされた。
主は救いを示し、
恵みの御業を諸国の民の目に表し、
イスラエルの家に対する慈しみと誠を御心に留められた。
地の果てまで全ての人は私たちの神の救いの御業を見た。
全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。
感謝せよ、あげ喜び歌い褒め歌え。
ことに合わせて褒め歌え。
ことに合わせ楽の音に合わせて、
ラッパを吹き角笛を響かせて、
王なる主の御前に喜びの叫びをあげよ。
とどろけ海とそこに満ちるもの、
世界とそこに住む者よ。
潮よ、手を打ち鳴らし、
山々よ共に喜び歌え。
主を迎えて、主は来られる地を裁くために。
主は世界を正しく裁き、
諸国の民を公平に裁かれる。お祈りいたします。天地の救い主であり天皇の父なる御神、今日もなくてならぬものを与え、私たちを生かしてくださいます。皆を賛美いたします。季節は春から初夏へと移り、新緑は日に日に濃くなり、花は咲き、私たちの心を和ませてくれます。あなたの作られた自然を楽しむ心もあなたから与えられています。 そうして力づけられて、今朝も信仰の仲間と共にあなたを礼拝できますことを感謝いたします。新型ウイルスの感染のために家庭自宅での礼拝をしている方たちがあります。場所は異なっても、ただ一人の主を共に仰いでいます。あなたからいただいたもので生かされ祝福されていることを知ることができますように。過ぎし日を顧みますときに、本当に心からの感謝と喜びを持って生活し続けることができなかったことを思います。言い訳を見つけることには早く、愛の技に乏しく祈りを怠ってきたことをどうぞ許してください。主を憐れんでください。主は言われました。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。今この時もあなたに招かれている、愛され許されていることを信じます。どうか御言葉を聞かせてください。聖霊を注いでください。あなたの恵みの中に、祝福の中におらせていただいている教会を見ることができるようにしてください。全国全世界の諸教会が今苦闘しております。あなたの顧みをお与えください。また新型コロナウイルス感染の拡大の状況の中で、感染された方々やそのご家族に憐れみを注いでください。医療従事者はじめ、この社会をのために外出し仕事をし、感染のリスクの中に働いている方々をどうぞ守ってくださり、差別や偏見から私たちを解き放ってください。教育のはじめ、さまざまな権利、また仕事もできなくなった多くの方もあります。そのような当然の権利を今奪われている方たちの上にも良き道が示されますように、また特に政治的な決断を必要としているリーダーの方たちに、あなたの良き導きを与え、顧みてくださるようにお願いをいたします。今日は母の日でもあります。私たちの兄弟姉妹の中で母とされた姉妹たちに、あなたの祝福を注いで祈ることができるように、あなたが祝福を注いでください。そして私たちもまた母に感謝、育ててくれた人に感謝、そして命の源であるあなたに感謝と賛美を捧げる日でありますように、お導きをお願いいたします。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読します。ヘブライ人への手紙第2章1節から4節です。新約聖書の402ページになります。ヘブライ人への手紙第2章1節から4節、お読みします。だから私たちは聞いたことに一層注意を払わねばなりません。そうでないと押し流されてしまいます。もし天使たちを通して語られた言葉が効力を発し、すべての違反や不従順が当然な罰を受けたとするならば、まして私たちはこれほど大きな救いに対して無頓着でいて、どうして罰を逃れることができましょう。この救いは主が最初に語られ、それを聞いた人々によって私たちに確かなものとして示され、さらに神もまた印、不思議な技、さまざまな奇跡、聖霊の賜物を御心に従って分け与えて証ししておられます。以上です。それでは使徒信条を持って教会の信仰を告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。 主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それでは大きく確かな救いと題して御言葉の解き明かしをいたします。3節に3節の後半にこういう御言葉があります。ヘブライ人への手紙第2章3節の後半、この救いはというところからです。この救いは主が最初に語られ、それを聞いた人々によって私たちに確かなものとして示され、4節、さらに神もまた印、不思議な技、さまざまな奇跡、聖霊の賜物を御心に従って分け与えて証ししておられます。ここにキリストの教会の歴史が示されているわけですね。この神の働きは今も続いております。ヘブライ人への手紙が書かれたのは、紀元80年から90年頃という説が有力なようですけれども、この3節の後半がそのヘブライ人の手紙が書かれた時期というものを示しているわけですね。でこの主は主イエスです。主イエスキリストです。主という一語でイエスのことを指しています。で主イエスが私たちに差し出してくださった救い、大きな救い、それは主ご自身が最初に語られた。そしてその語られた言葉を教え、そしてその語られた通りになされた十字架と復活の救いの出来事、そしてそのことが書き記された福音書も、ヘブライ人の手紙が生み出された頃にはもうこちらの福音書も生み出されてきた時期でありました。で主が最初に語られた。でこのヘブライ人の手紙の冒頭、一章の最初の説教の時にも伝えましたけども、一章の二節で終わりの時代には神は御子によって私たちに語られましたと始まっています。この終わりの時代、御子が到来して始まった新約の時代、神は御子を通して御子によって語ってくださいました。そういう新しい時が来た、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいとシエスが到来して宣言された、ガリアで宣言された、その新しい時代の最初に語られた救い、その時がありました。そして先ほど申し上げたように、主が語られた通りにその救いは十字架と復活によって示されました。それを聞いた人々がいるわけですね。シエスの弟子として呼び集められた12人、またルカには72人もあり、また女性の弟子たちもあり、シエスキリストの地上の歩みを共にしてその教えを聞き、また本当にその教えの通りに、語られた通りに、予告された通りに十字架と復活の出来事も目撃した人たち、それを聞いた人々がいるわけですね。ですからシエスが語られ、最初に語られ、でそれを聞いた人たちが福音の目撃者、証人としてまた語ってくださって、そしてそれを聞いた人々というのがこのヘブライ人の著者の人たちですね。だからその直接主イエスからを見聞きしたのではなくて、直接見聞きした人から聞いてる人たち、それがヘブライ人の著者のその世代ですね。まあ主が最初に語って聞いた人を第一世代っていう言い方、解説の中にありました。でその第一世代から聞いた人たちが、まあ、第二世代、またもう第三世代っていう人たちも多分教会の中にはいたと思います。でそのようにして、さらにもうそういうふうに時代が過ぎて、教会の営みというのはこういうふうにして、主の言葉を聞いて、主の出来事を聞いて語ってくださった、 その弟子たち、兄弟姉妹たちからまた聞いた人が信じ、それをまた語り、信じ、語りという、そういう営みの中で今も続いている、そういう教会の歴史、教会の姿というのが、ここに見ることができます。そもそもの始まりは、主イエス・キリストご自身がおいでになり、そして福音を告知され、そしてその不思議な印宮が福音の出来事をなしてくださって、そこに起源があるということですね。それだけではなく、4節では、神もまた印不思議な技、さまざまな奇跡、聖霊の賜物を御心に従って分け与えて証ししておられる。主の証、弟子の証、そして聖霊なる神のお証によっても、この福音の確かさというのは私たちに示され、私たちは本当にそれが確かなんだと、信じることができ、また私たちもその確かさを聖霊の賜物をいただいて分かち合うことができる。ここに教会の姿が、今も生かされている教会の姿が見えるわけですね。でその聖霊の賜物についてはちょっと一箇所聖書を開きたいと思います。コリントの信徒への手紙1-12ですね。315ページになりますが、ここに聖霊の賜物が述べられています、語られています。コリントの信徒の手紙第12章の3節の後半は、私たちが信仰を告白するときにそれを確認のになっている御言葉ですよね。コリントの信徒の手紙1:12-3また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。イエスは主です、救い主です。主イエスを信じます。その人の心からそういう言葉が告白、信仰の告白としてされたときに、私たち特に役員会で信仰諮問するときには、本当にそれを心から信じて言っていますねということを聖霊の技と信じて洗礼志願を承認するわけですよね。聖霊に言わなければ誰もイエスは主であると信仰の告白をすることはできない。だからイエスは主であるということは聖霊の賜物を受けている印であるということです。そしてその聖霊の賜物はいろいろありますと次に続いているんですね。コリントの信徒の手紙1:12-4賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。源は聖霊の神であられる。しかしその賜物は多様であるわけですね。でちょっと飛んで8節いきます。8節、ある人には霊によって知恵の言葉、ある人には同じ霊によって知識の言葉が与えられ、ある人にはその同じ霊によって信仰、ある人にはこの唯一の霊によって病気を癒す力、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言する力、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言を語る力、ある人には異言を解釈する力が与えられています。11節、これらすべてのことは同じ唯一の霊の働きであって、霊は望むままにそれを一人一人に分け与えてくださるのです。この11節で語られていることは、今日のヘブライ人の手紙の4節と相通ずるものですね。聖霊の賜物を御心に従って分け与えておられる唯一の聖霊の働き、しかしお働き、その霊の賜物は本当に多様に与えられている。そしてそれはさっき読まなかったんです、7節ですね。全体の益となるためです。その目当てがあるわけですね。そのために聖霊の賜物は各自に与えられています。けれどもそういう多様な賜物の中で、このコリントの信徒の手紙では、 この十二章の最後にもっと大きな賜物を受けるように熱心に努めなさいと言って、第13章ではそれは愛、神の愛なんだというふうに流れていきますし、そのことも私たちはちゃんと心に留めたいと思うんですね。聖霊の賜物の最大のもの、そして誰にでも別々にではなく、どのキリスト者にも与えられているのは愛である。そしてその最も大いなるものは愛である。で、主イエスが最初に語られた御教えの、まあ、こと、その御教えを集約したものの一つは、神を愛し隣人を愛しなさいというあの最大の戒め、二つで一つの戒めでありますよね。まあ、そういうところ、そういうシエスの言葉もこう思い起こされます。それは聖霊の賜物で、聖霊によらなければ私たちは互いに愛し合うこともできないものです。でも愛することができるようにされている。イエスは主である。主イエスに愛され許されているこの私。そしてあなた。そこで愛し合う、許し合う。そういう教会が生まれて、続けられていくわけです。ヘブライ人の手紙に戻りまして、そのようにコリントの信徒の手紙でパウロも語っていたように、神の証というのがあるわけです。それは聖霊の賜物が分かち合われることによって、神もまた福音を証ししてくださる。そこに教会がの姿が見えるとありました。で、私たちの経験を振り返ってみても、そうやって福音を語り、福音を生きてきた人と出会って、あ、ここに救いがあるかもしれないというふうに導かれて、で今に至ってると思うんですよね。で、今日は母の日でありまして、私にとってはその福音の導き手の一人は母であるわけですね。でも物心つく前から、気がついたらこの教会の教会学校に通ってたって、最初に通い始めた記憶は私にはないんですね。1歳年上の姉はあるんですけど、そこにひっついていて初めて教会に来たことは私の記憶にはなくて、気がついたらもうここに通って、教会学校に通っていました。そしてそこに送り込んだのは母であったわけです。で、直接母が福音を語って信じなさいっていうのは暮らしの中にはなかったんですけれども、母もまた若い時に福音を聞いて信じて、そしてまたその神の福音というものを子供にこう伝えて、それがまあきっかけになって、またあとこの西川口教会の兄弟姉妹が幼い頃の私を愛し育ててくれたということ、そこの教会学校の礼拝でも福音を聞いて、そして何でも何でも何でもかかりましたけれども、15歳のクリスマスで洗礼を受けることができたという、それも私の体験を通して本当にこの通りだなと言わざるを得ない。で、皆さんがそういうところにおられるはずなんですね。ここに教会の姿があります。でもこのヘブライ人の手紙 のこう歴史的な状況っていうのは、今の私たちとはこうまた異なるところがあります。私たちは今70周年という記念の年を迎えて、今本当に試練というか試練と訓練のこういう今状況ですけども、この記念すべき年を迎えることができました。で、私が先ほど申し上げたように、子どもの時にその教会学校の奉仕の方たちの言葉や姿や行いに通しても感化を受けることができました。その上にはもっとたくさんの兄弟姉妹があり、牧師先生がまた歴代の先生からもこう薫陶を受けました。ヘブライ人の手紙は若い教会なんですね。第一世代の人、第二世代の人、主イエスを直接見た人もだんだん死んでいって、そしてまだ信仰に入って浅い人たちのこう教会で、ある埼玉地区で開拓伝道をしている先生の言葉がこう印象に残ってるんですけど、西川口教会はそういうふうにこう歴史があるからいいわねって言われたんです。もう私は4代目ですから、それでもう50年とか60年の歴史を踏んでいいわね、役員の方たちもしっかりして、まあ、こう西川口であるにもこう渡してますから、 こう教会の歩みっていうものを見て取られて、でそういうふうな感想が来るっていうのはちょっと意外だったので、なんでですかって言ったら、開拓の教会はお手本になる人がいないんですよ。ああそういうことを考えたことがないんですね。私はもう西川口しか知らないし、本当に当たり前のように信仰の先輩がいて、牧師がいて、兄弟姉妹から恵みを受けて当然だと思っていたんですけど、開拓教会はそういう人がいないんですって言われて、あ、その一言に牧師の苦労というものをまた感じさせられました。そういう教会系、そういう中で教会をこう忍耐強く立て上げていくというのは本当に規制教会とは違うご苦労あるんだなっていうことを、その一言で強く印象に残って、また西川口に自分が恵まれているんだってことを気づかされる言葉でした。でそういうところでいろいろ、まあ、今の時代にも、このヘブライの時の教会の時代にも苦闘というものはあると思いますけども、じゃあそういう私たち教会に生きる私たちがどのようにしたらいいのかっていうのが、この1節から3節のこう警告勧告になるわけですね。1節を読みします。だから私たちは聞いたことに一層注意を払わねばなりません。そうでないと押し流されてしまいます。もし天使たちを通して語られた言葉が効力を発し、すべての違反や不従順が当然な罰を受けたとするならば、まして私たちはこれほど大きな救いに対して無頓着でいて、どうして罰を投げることができましょう。私たちは聞いたことに一層注意を払って生きよう。聞いたことっていうのは、もっと厳密に訳すと、聞かされたことだそうです。受け身なんですね。で私たちや主が最初に語られ、それを聞いた人々によって福音を聞いた、聞かされた、それに一層注意を払うということ。その注意を払うという言葉は、心だけではなくて考え、思考においても行動においても一層注意を払って生きるということ。そのことを怠るとどうなるかというと、警告ですが、押し流されてしまうというんですね。で調べて準備して面白いなと思ったのが、その一層注意を払わなではなりませんと語られた注意を払うっていう言葉は、航海ですね、海の航海、船が航海するっていう航海の用語として用いられるときは、港に停泊するっていう、そういう意味がになるそうです。それで押し流されてしまうっていうのは、船が流れて漂流してしまうっていう意味があるそうです。だからこう船のイメージですね。一層聞いたことに一層注意を払うっていうのは、確かな港に停泊する船のイメージで、押し流されてしまうっていうのは、その潮の流れに行ってどこかわからないけど漂流してしまって離れてしまう、滅んでしまう、破滅してしまう。だから聞くということが命がかかってるんですね。聞いたことに一層注意を払わねばなりませんと。そして押し流されてしまう実例として、2節のように、天使たちを通して語られた言葉というのは、一章一節にあったように、かつて預言者たちによって多くの形で、多くの仕方で先祖に語られたという旧約聖書の言葉、天使たちもこの聖書を語る仲介者を助けたという、そういう理解がありました。だから天使たちを通して語られた言葉というのは、旧約聖書、また律法を指しています。でかつてキリストが来られる前、その旧約の言葉、当時の 教会においての聖書の言葉、神の言葉が効力を発して確かなものとされて、そしてそのことに対して違反や不従順であったならば、当然な罰を受ける、報いを受けると、そのことを、報いを受けることを免れない、罰を受けることを免れない違反と不従順がありました。でこの違反という言葉は、それて歩むという意味があるそうです。それて行ってしまう。で不従順というのは、聞き流す、聞き漏らす、しっかり聞かないということ、そこに由来するそうです。そして私たちが旧約聖書を通してイスラエルの民の歩みというものを思うときに、あれの不従順、それことによって約束の地に入れなかった世代があったという、そういうこともこの後書いてあるんですね。ヘブライ人の手紙の3章の16節にこういうふうにあります。404ページですけど、3章16節にこうあります。一体誰が神の声を聞いたのに反抗したのか、モーセを指導者としてエジプトを出たすべてのものではなかったか、だから約束の地に入れませんでした。17節、一体誰に対して神は40年間生き通られたのか、罪を犯して死骸を荒野にさらした者に対してではなかったか。18節、一体誰に対してご自分の安息に預からせやしないと誓われたのか、従わなかった者に対してではなかったか。このようにして彼らが安息に預かることができなかったのは不信仰のせいであったことが私たちにわかるのです。違反や不従順の報いというのは本当に大きいというか、自分自身を滅ぼしてしまう、報いを受けるってことは自分が失われるっていうことですね。で旧約聖書でさえそうであったのに、巫女が来てくださった、終わりの時代巫女によって神は語ってくださった、そして巫女は一章の最初のところにありますように、巫女は万物の相続者、栄光の繁栄、神の本質のご実完全な現れ、そして私たちの罪を清めてくださって、そして今も取りなしてくださる、このキリストによって、御子によって、主によって与えられた大きな救いをに対して無頓着でいているならばということですね。無頓着というのは顧みない、軽んじるということです。どうして罰を逃れることができましょう。これほど大きな救いを軽んじる、その損失もまた非常に大きくなるんですよと警告しているわけですね。だから私たちは聞いたことに注意を払わればなりません。それは主が語ってくださった、最初に語ってくださった、そして主と共に生き主の出来事を目撃した聞いた人々によって語ってくださった、そして私たちにとってそれは聖霊の働きによって本当に確かなものとして示された、この確かさにとどまりましょう。港に船がとどまって潮に流されないように、押し流されないように、私たちは神が語られる、御子が語られる、そして証人が語られる、そしてこの書き記された聖書を通して語られる、その福音の言葉に注意を払って心をかけて、この恵みに、福音にとどまっていくことであるわけです。聖書が語ってくださった福音、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。キリストによって本当に私たちは神の国の一員と住人とされています。キリストによって私たちは、この後出てきますけれども、兄弟、ここは兄弟しかないんで姉妹も入れたいとこですが、2章では兄弟だ、私たちはキリストの兄弟姉妹、そしてイエスにそのことを イエスはそのことを恥としない、喜んで兄弟と呼んでくださる、姉妹と呼んでくださる、神の子供とされている、その恵みに預かっています。これからも私たちはそのようにこの教会の営みをこうつないでいくわけですね。で最後にマルコによる福音書16章の終わりのところを読んでお祈りしたいと思います。この福音書の終わりのところにも、このヘブライ人への今日の箇所と通ずる言葉があります。マルコによる福音書第16章の15節以下読みます。98ページになります。それからイエスは言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方、弟子たちは出かけて行って、至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によって、はっきりとお示しになった。私たちは聞いたことに注意を払うばかりではなく、押し流されてしまうことなく、かえって、新しい言葉を語る。そして彼らの、私たちの語る教会の言葉が真実であるということを神が明かしてくださる、そういう宣教へと送り出されている群れであるということも合わせて心に留めて歩みたいと思います。お祈りいたします。主なる御神様、今日の福音の言葉をいただきありがとうございます。神は御子によって語り、主は最初に語られ、それを聞いた人々によってその福音の言葉は私たちに確かなものとして示され、そのようにして教会の営みは今に至るまであなたが続けさせてくださいました。主イエスが再びおいでになるまで、これからも私たちはその歩みを続けます。そのために聞いたことに一層注意を払っていくことができ、押し流されることがありませんように、その恵みの言葉を述べ伝え、あなたが真実であることを知ることができますように、私たちを導いてください。主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。402番です。神様、今捧げました献金は私たちの献身の印です。あなたの御用のためにこの捧げたもの、そして私たちを存分に用いてください。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖詠のは賛美歌の27番です。 交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。礼拝終わります。